時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんにちは、森部正弘です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、今日も暑かったとはいえ風は涼しいんですけれども、森部先生はバリバリの半袖でいらっしゃいます。
このジンベエザメがね、
ジンベエザメでもう完全にもう夏ですね。
もう完全に夏です。今日寒かったですかね。い
や、結構風は涼しかったですよ。
本当ですか。
日差しがあるときは暑く感じたんですけど、風自体はね涼しかったんですけど、先生見るととてもそういう感じはしないんですが、
全然気がつきませんでした、ね、
そうですか。今日もでは筋トレをなさってきたと。
当然です。
ということで体のねエネルギー、
熱を発散してますからね。
すごい、ゲルマン民族みたいな。もともと体温が高いらしいですもんね。ゲルマン民族の方、
あの人たちいつも半袖ですからね。冬も。
ということでどんどんゲルマン民族に近づいている森部先生と今日もお届けしたい、はい、いきたいと思います。
はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、番組はパソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っています。まずフェイスブックをなさっていらっしゃいます方は、福岡街角森部地区のフェイスブックページへいいねをお願いいたします。そちらに放送のアーカイブもアップしていきます。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますので、チェックお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、続いてはマイジムのコーナーです。
来ました。
来ましたね、はい、いつもさまざまな部位のですねお話とかトレーニング方法のお話伺っておりますけれども、はい、今日はですね、実は以前この番組にもゲストにお越しいただきました、
はい、
原雄一郎さん、
はいはい、
なんと最近フェイスブック覗いておりましたら、歩行中にですね歩道と車道の段差を踏み外して転倒されまして、手首を骨折してしまったというお話を伺いまして、
写真が上がってましたね。
上がってました。痛々しかったです。
その割に V サインしてました。
そうなんですよ、病院でも筋トレしてるそうですよ。
あ、さすがですね。
いや、原先生とかはすごく普段から鍛えてらっしゃるから、そういうふうな足腰が弱ってということではないと思うんですけれども、まあ、そんな形で、まあ、転倒をされた際に骨折してしまう、まさにこう鍛えてらっしゃらない方で普段からちょっと危険を感じている方も多いんじゃないかということで、今日は緊急企画、転倒予防のお話について森部先生に伺いたいと思います。
はい、
まず転倒を予防するために必要な機能と、そして転倒を予防するために必要な運動、ここについてちょっと伺いたいと思いますが。
そうですね、
はい、
転倒を予防することっていうのは、
はい、
まあ、普通にその例えば筋力が弱ってるとかですね、
はい、
まあ、あまり運動をしない、まあ、日頃からその歩行もあまりしないような方が、うん、まあ、たまたま外に出た時に、まあ、なんかにつまずくとかですね、うんうん、段差があるっていうようなことを普段あまりそこを通らないため認識していなくて、ついこう滑っちゃったとか、そういう場合がまあ考えられると思うんですけども、これは年齢に関係なくですね、転倒する可能性は十分あると思います。特に雨が降った時とか、まあ少しまだ路面が濡れている時とかですね、こういう時は非常に危険だと思うんですけども、はい、でそんな時にどうすればこう転ばずに済むかっていうのをこう考えたんですけれども、はい、これちょっとやっぱ実際はですね、その理屈上はですね、例えばこう踏み外したりつるっとこうなったりした時に、
はい、
まあ、どっかで絶対足はつくわけじゃないですか、その滑った足みたいな、はい、そのついた時にそこで踏ん張れるかどうかっていうのが最大 の、 そのこう鍵になると思うんです、
はい、
で通常歩いてる時でも自分の体重の倍ぐらいの負荷っていうのは片足にかかるわけなんです、は
い、体重の倍ぐらいの負荷がかかる、
わかります
ね、なるほど。
でこれが瞬間的につるっと滑ったりとかして踏み外したっていう場合だと、うん、まあ、倍を超えても3倍とかぐらいになってくると思いますので、
はい、
これがまあ急にかかってきた時にですね、
はい、
一つは まずびっくりしますよね、ええ、びっくりしてわってこうちょっとこうパニックった状態になると、はい、正常にこう体が機能しないってことは十分考えられると思うんです、ええ、なのでまずは、まあ、そのない方がいいんですけれども、そういう突発的なことに対して自動的に体が反射で対応するようにするためには、
はい、
まあ、柔道の受け身のようなですね、
はい、
その例えば踏ん張らずに力のこう、 うまいこう流れをこう作って、はい、分散していきながら、はい、できるだけまあ衝撃を和らげるとか、
はい、
いうようなことっていうのは、まあ、冗談抜きに、まあ、そのできればやった方がいいと思いますね。
なるほど、
はい、
例えば具体的に言いますと、じゃあその反射とバランスというようなところと、あと筋力、はい、まあ、そこに追いつけないぐらいの突発的な転び方、足のつき方だった場合に、じゃあもうそこはあえて転ぶ、うん、そして転んだ時の衝撃、怪我を少なくするような受け身を取るということで、はい、その受け身の取り方の種類とか、こういうふうに手をついた方がいいとかいうなんかメソッドとかあったりしますか？
これはですね、メソッドっていうのもその、はい、関節は曲がらない方向に無理に曲げようとすると当然折れるわけですから、
はいはい、
転がっていく側に対して関節が曲がるようにしないといけないわけですね。だから向きを変えれるかどうかっていう問題が出てくると思います。
向きを変える、うん、
はいはい、例えば足を踏み外しました、
はい、
で前に倒れようとしている、で指先が前を向いた状態で手をついた場合は、
はい、
当然それはその突っ張る状態になりますので、
はい、
肘が伸びたままだと当然折れちゃうわけですよ、
はい、
だからつくんだけどほんのちょっとだけ、
はい、
ほんのちょっとだけ曲げた状態でつけば、
はい、
曲がる余裕ができるじゃないですか、
はい、
だそうするとうまくいけば、まあ、分散して、
はい、
打って痛いっていうことは起きるかもしれないけど骨折は免れるかもしれません。
なるほど。
ところが突っ張れた状態でこう肘を完全に伸ばして、まあ、俗に言うロックした状態になってると、はい、力が逃げないので、
はい、
それで骨折をする可能性は高くなりますね。
なるほどですね、
はい、
ということは転ぶときもちょっと腕を曲げてとか、
曲げすぎると今度は耐えれないからですね、
顔打ったりしそうですよね、
はい、だからほんのちょっとだけっていう、完全に伸ばさないとい こう本当にまあ微妙なところなんですけど、
なるほどですね、
はい、ただそういうのもですね、筋トレをずっとこう常時やってるとそういう感覚って分かるんですよ。
ほう、その自分がどのくらいの負荷まで耐えられるかみたいなものを瞬間的に判断できるようになると。
だからもう絶対やった方がいいんです。やらない意味が分かんないですよ僕は。
なるほどですね、
うん、あとは、はい、まあ、女性はなかなか難しいかもしれないですけど、例えば男性だったら、
はい、
その学生時代にですね、柔道とか、
うん、
そういう経験をしてる方って多いと思うので、
はい、
その手をつくときにちょっとこう指先を、
はい、
内側に向けてつくとか、
内側につ
く、そうそうそう、
なるほど、
そうすると肘は曲がりやすくなるので、その方向に転がってくれます。
あ、今のはちょっと豆知識いいですね。指先を上に向けるんじゃなくて内側に向ける、
そう、
横にするということですね、はい、こけるときにですね、
そうですね。女性の方は、まあ、1964年の東京オリンピックの時に、
はい、
東洋の魔女が大活躍したんですけど、
はい、
実はあの時にですね、回転レシーブという技が生まれたんです。
はいはいはい、
あれ東京オリンピックに向けて生まれた技なんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ、拾って拾って拾いまくるということで生まれた技なんですけど、ああいうその横向きに転がっていくっていうのを練習すれば、
なるほど、うん、普段から転ぶ際はどこかに体の回転といいますかひねりを入れて力を分散すると、
う
ん、
そうです。
で
もうそれもできないと、はい、まあ、そんなことできっこないじゃないという方の場合は、
はい、
その一点で支えるんじゃなくもう両手両足全部つくみたいな、まあ、両手膝、まあ、膝打つとかなり痛くなっちゃうんですけど、片手じゃなくて両手をつくとかですね、いうふうにした方がいいですね。
なるほどですね、
はい、ただその時に手に物を持ってるとかになると、それでちょっとかばったりとかすることがあるかもしれないんですけど、
はい、そうですね、怖いですよね。
だから常時やっぱり、まあ、そのなんて言うんでしょう、そのできるできないは別として、そういうその誰でも起こりうる可能性があるわけですから、うん、若い人でも男性でも女性でも、はい、なので転んだらどうするってことは、まあ、常に想定した上で、外に出られた方がいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね、は
い、でどうしてもなんかそういう突発的なことって、私はこう運動神経悪いからできないとか、そういう方はもう悪いこと言わないので筋トレ始めた方がいいです。
筋トレをやってくださいと、
はい、
はい、 もう今のねおっしゃったように手をつくときにどんぐらいの負荷が自分は耐えられるのかも感覚的に分かるようになってくるとなるとですね、様々な、はい、あの対処法も生まれてくるかと思います。
そうですね。
でもう一つですね、じゃあ今度はこう転ばないようにする、はい、同じ段差でも転ばないようにするためにはこう鍛えていたりとか、その反射とバランスをの力をですね機能を上げておけば少しは役立つかなと思うんですけど、うん、ご自宅でできるこの反射とバランスを鍛える何かあの方法というのはございますでしょうか。は
い、まあ、道具があるとかないとかいうのでちょっと違うんですけど、はい、まあ、何もなかったとしてもですね、はい、例えばまっすぐ立つじゃないですか、はい、これをできるだけ大きく前後に足を開きまして、
足を大きく前後に開く、はいはい、
そして、前に踏み出している方側の足の膝を曲げたり伸ばしたり、
はい、
で後ろ足はつま先立ちになってかかとは浮かした状態にしておく、
はい、
でそうしますとですね、
え、
足を前後に開くことによって、
はい、
左右の方向に対しての安定感が悪くなるんですよ。
ほう、
足を前後に踏み出したらですね、
はい、
でその状態で片足だけで曲げ伸ばしをしているので、
はい、
非常にこう左右に対して不安定な状態で膝の屈伸運動をしていることになります。
はい、
でそうすると筋力も強くなるんですけど、
はい、
左右のそのこうぐらつきに対して耐えようとする、
はい、
反射神経とかバランス感覚が訓練されます、はい、
これは両方の足を屈伸するのではなく前に出した足のみを曲げ伸ばししていくということですね。
はい、
なるほどですね。今想像しただけでも結構バランス取るのが難しそうですもんね。
そうなんですよ、
はい、これが反射とバランスをグッと上げる。
そうです、これは道具がなくてもできますので。
そうですね。
でもしまあ、はい、柔らかいクッションとかですね、
はい、
バスタオルみたい なんかこう厚みのあるものをこう重ねて、
うんうん、
足の下に敷いて行うと、
はい、
その足を置いているその底面の部分がその不安定になりますので、はい、余計難しくなります。
なるほど、
はい、そしてこう指をこう使ってこうグッと踏ん張ろうとしますから、
ええ、
これで足の指も訓練できちゃうという。
それもあの座布団とかクッションで良い。
そうですそうです、
はい、これは前足に。
前足ですね。
前足にですね、
はい、後ろ足にも両方を引くとさらに難しくなる。
なんか忍者みたいになってきましたですね。
そうですね、は
い、でもこれを、やり方で、まあ、鍛えていく際に膝にちょっと心配がある方に向けて、
はい、
こうすれば膝は痛くないなく反射とバランスの訓練になりますよというような方法はございますか。
あります。まずですね、
あ、
何の心配もいらないんですが、
はい、
あの曲げれるところまででいいです。
なるほど。
だから深さはあんまり意識しなくて、
うんうんうんうん、
痛みが出ない範囲でやってればまず問題がないんですけ ど、
なるほど。
特に、まあ、ポイントとなるのはですね、
はい、
膝がつま先よりも前に出るような形になると膝が痛くなっちゃうんですよ、
はい、
なので基本的には足をめいっぱい前後に開いて、
はい、
前足のすねは常に床に対して垂直に立った状態で膝の曲げ伸ばしを行うと。
なるほど、
はい、そうするとどんなに深く曲げても膝が90度よりも深く曲がるってことはないんですよ。
なるほど。
体の構造上ですね、
うんうんうん、
そうするとまあ基本的に安全にトレーニングすることができます。
はい、
はい、
ここもポイントですね、
はい、
膝を90度以上に曲げないような形を意識して、
はい、
可動域をご自身でコントロール。
そうですね、
はい、ぜひ皆さん反射とバランス機能を向上させて、そして合わせて受け身のですね練習などもしていただいて、
はい、
転倒時の予防していただければと思います。
そうですね、
はい
はい、
ということで今日はですね転倒予防についてお話しいただきました。さあ続いてはマッスルソングいきたいと思いますが、
はい、
どんな曲でしょうか。
これ結構感動する曲だったんですけどね、
はい、
レミオロメン太陽の下。